いやー、ヨシーさん。
いやー、森重さん。
こんばんは。
こんばんは。
いやー、まあ4月半ば
いや
というところでございましてね。
はいはいはい。
もう花も散り、
うん、
うん、まああの新緑の季節に入ろうとしているわけですけどもね。
そうですね。
知ってますか？
はい、何を。
4月の末からね、
うん、
あの5月の頭まで、
うん、
10年に一度のこの時期にしては10年に一度の、
うん、
低温寒くなる、
ほほほ、
という予報が出ておりますよ。
なるほどなるほど。
これあの低温注意報というのがね、
うんうん、
天気予報の中にはありまして。
あ、なるほどね。
まあつい最近はあの黄砂がすごい広がるよみたいなのもありましたけど、
はいはいはい、
今度はですね低温です。
なるほど。
全国がもう本当に、この時期にしては寒すぎるぞという気温に見舞われると、
うんうん、これからなんや。それ
そうなんですよ。
あ、そう。
まあ最後のなんですか、寒さでしょう。だいたいなんかゴールデンウィークって意外と肌寒いみたいなね。
まあ確かにね、
うん、あるんですけど、まあそれがさらにおそらく寒いのだ10年に一度と言いますからね。
そうなんや。結構ねなんか最近服が難しいんですよね。
難しい
難しい、
本当に
チャリとかだとさ、特にちょっと着込むと暑いわけですよ、
ね、うん。
でもこの前その割と薄着で出たらさ、
はいはい、
凍えるほど寒くて、
うんうん、分かる。
そう、歩いてる分にはいいのよ、
うんうんうん、
チャリ乗った瞬間ね、風がもうバンバン入ってきて、は
い
は
い
は
い、あれやっぱ風のでさ気温が下がるじゃない、
うん、はいはい、
風速何メートルで1度みたいなのがあると思うんだよね。
ありますよね。
原付とかバイク乗るとさ、もうやばいじゃない、う
ん、やばい。
もう耳が引きちぎれそうな、
うん、本当に今回凍えながらチャリ漕いでましたけど。
そうなんですよ。
で、あまりにも寒くてさ、その、うん、何や、こうチャリをガンガン漕ぐことで体を温めるっていう行為すらできないぐらい寒くて。
そうなんです。
もう漕ぎたくないぐらい。
これね、
うん、
対処法は一つ。
なるほど。
ダンスです代謝を上げること。
なるほど、
うん、
あ、いいですね。そこにつなげていく、
ええ、
なるほど。
まあね、若干のこう、うん、甘い納豆をちょっと今試みたんですよ。
納豆、いや俺もね試みられてるなっていう気はしましたけど、
脳、ね、
う
ん、を盗む、
うん、
先週からやっておりますけどね。
俺もね、そうそう、聞きながらさ納豆、
うん、
されながらさ、
うん、
あれ締め切りいつやったっけ。
そうなんです。そろそろですよ。
いや、そろそろよね。
二十、うん、何日とかだと思うんで、
うんうん、
我々本格的にですね納豆を目指したストーリー、
うん
うん、まあ今みたいのじゃダメですよ
ねえ、
うん、ぬるかった今のは。
しかも58秒っていうね、
うん、
絶妙な時間。
そうなんですよ。
いや、そうなんよね。今だってもうだから2分ぐらい経つわけですよ。
うん、そうなんです。だから、うん、まあ、いや今のやるならですね、
うん、
まあ、話の流れで出てきたことではありますが、
うん、
風速何メートルで、
うん、
何度下がる、
うん、
知ってますかみたいなそういう感じからいかないといけないね。
あ、入り口をね、
うん、
なるほどね。でダンスにつなげると、
はい、まあ我々先週から、
うん、
ダンススクールなるものに通い始めまして。
そうですね、ダンサーになりまして。
ダンサーになりました。
はい、
はい、
肩書きの一つがね。
そうですね、
増えましたけど、うん、
まあ素人でございますけれども、
はい、
そんな素人の人たちがですね、
うん、
ダンスを始める、しかも30以上のオーバーサーティーの人たちがダンスを始めるというスクールも非常にありがたい、
うん、
限りのスクールが、
うんうん、
まあ、我々今収録しているところからもね、もうほんと15メートル、10メートルぐらいのところで行われるようになりまして
ね、今日もね、うん、ついこの後、
ええ、
そこで踊るわけですけど。
そうなんですよ。もう1時間もちょっとすればさ我々はシングル、シングル、ダブルってやってますから
そうですね、
ええ、
なかなかね、まあ、前回初回だったわけですけど、
うん、
今回2回目、
はい、
1回目から結構いい運動になってね。
なりましたね。
本当にね、
うん、うん、
よかったですね。
いや本当によかったですよ、
うん、
我々の健康もね、
うん、
間違いなく向上していく。
間違いなく向上していきますね、
ええ、
うん、これで痩せたいなって僕はちょっと思ってますけど
ね。そうですね、まあ痩せるでしょう、これはおのずと、うん、
チャリは意外と痩せないんですよ、腹が特に。
おー、これやっぱなんだろうね、やっぱ、うん、その使う筋肉の種類とかっていうのがあるんでしょうかね。
あるんでしょうね、
うん、
やっぱ全身こう、まあこう飛んだり跳ねたりするわけじゃないですか。
はいはいはい、
やっぱこう全身こうね、こうブルブルするのはいいでしょうね。
まあそうでしょうね、
多分ね。
多分アブトロニックっていうのが昔ありましたけども。
懐かしいね俺らの世代のね、
はい、
あれだよね、巻いてりゃいいみたいな。
そう、お腹に巻いてりゃ腹筋がつくぞっていうさ、うん、
はいはいはい、
魔法のベルト
ありましたね、
うん、今も結構その進化してさ、
うん、
なんかパッドみたいな、
はいはいはい、
シックスパッドみたいなやつでさ、
はいはい
はい、こう胸とかに貼ったりとか、
うん、
着るタイプのやつとか、
うん、
いろいろありますけどもね。
あ、乗るやつとかね。
なりますね、
めっちゃ振動するやつ。
はいはいはい、ちょっとねでも着るやつ欲しくて。
あ、そう、着るやつって俺知らなかったわ。
あのね、シャツみたいな形になってて、うん、中にそういうこう電極なのかなんか埋め込まれてるんですよこれさ、ね、ちょっと重いわけでしょ、うん、まあ僕が思うのはですね、やっぱりそのドラゴンボール
ピッコロ、
の時のまあ悟空がね、最初天下一武道会でめちゃくちゃ重いものを着て戦っているという、でドサッと下ろしてですね、
はいはいはい、
お前そんなものを着て戦っていたのか、
うんうんうん、
ってなるんですけども、はいはいはい、それだなと、
あ、なるほどね、
思うわけで、ちょっと憧れをね、
はいはいはい、
感じます。
重さで勝負してるんだ、それは。
うん、そうですよ。
まあでも電極流れ、なんか流れるという、
まあそうそうそう、だからもうそのシックスパッド自体はそう重くないんじゃないですか、多分ブルブルで。
そうね、
うん、
あのアブトロニックの時はさ、うん、なんか割とそのここで、ま、その腹につけて、うん、それ振動することでなんかやけどみたいなさ、
はいはいはいはい、
話とかあったよね。
ありましたね。
まあ実際どうか分かんないけどさ、うん、なんかあの頃ってその買ってはいけないとかさ、
うん、
あったじゃないですか。
ありましたね、
本が出たりとか、
うんうん、
なんかそういうの多かったなと思いますね。
まあそうね、過渡期といいますか、
うん、
テクノロジーの黎明期にありがちなですね、
うん、
そういう、まあ一度そうして信用を失ったものを別の会社なのか知りませんが、
うん、
がリニューアルして、
うんうん、
商品として立ち上げていく
というですね。立ち上げ
ていくという、まあこれは商業、うん、
まだギリギリジャンプの一番後ろにさ、怪しい商品が売ってたりとかした、
うん、あったね。
ねえ、ですよね、僕らの時はまだ。
確かにそうですよ。
今考えたら考えられないさ。
本当ですよ。
嘘だろ絶対みたいなね、うんうんうん、いろんなアイテムが売ってましたよね。
売ってましたねこれで君も
そうそうそうそう、
なんとかみたいな。
そうそうそうそう、
はいはいはい、はい、
ね、開運的なものもあれば。
ありましたね
なんかねあの壁が透けて見えるみたいなさ
すごいよね、
うん、すごいよね。
いや
いや、面白い時代にね、ちょっと関われてよかったですけどね。
本当にいびつなものたちに、
いびつなものたちにね、
まだまだあの諦めてないですよ僕は。
あ、何を？
いびつなものたちが生まれる世界を。
あ、そうね、
うん、待ってるよ。
まあね、今新しくもしかしたら生まれる可能性ありますからね。
ありますあります。
いきますかね、そろそろ
参りましょう。
はい、
ストックブラザーズザワールド。
微妙なためが微妙なためがいいです。
そうなんですよ。
うわ、
毎週聞いてるくせにね
狂気乱舞ですね。ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
毎週木曜日夜6時から配信しておりますカルチャーキュレーションだばなしプログラム、ストックブラザーズザワールド。
はい、
お相手はストックブラザーズブラザー1森重裕介と
ブラザー2吉井陸人です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあということでね、
はいはい、
まあ、長々と健康にまつわるお話していきましたけれどもね、え、
計らずもね、
最後はエセ健康についての話でしたね。
そうですね、偽広告の話でした。
そうですよ。いやー、どうですか最近は。
最近あれですよ、あれ読みましたよ、あのスノーボールアース。
あ、スノーボールアース、
うん、面白かった。
面白かったでしょ。
普通にちょっとこの後読みたいぐらい
ね、
うん、
そうなんですよ。
いい感じでしたね。
ね、
うん、
まあテンションといいですね。
そうそうそうそう、
その展開といいね、うん、あ、一巻でやっぱりこう結構しっかりさ、
うんうん、
あの行くから、あれあんま多分長くならないんだろうなと思ってて、
あ、
何十巻とかさ、
あ、
うんうんうん、
今5巻ぐらいまででしたっけ。
そうですね、
はいはいはいはい、
出てるので、まあまあこのペースで行きながら、
うんうん、
まあ10巻前後ぐらいとかでね、ある程度一区切りをするのかななんて思ったりもしますけれども、
うんうんうん、
最近ほら無理な延命もあんましないじゃないですか漫画のね。
そうね、
うんうんうん、
そうそうそうそう、面白かったなと思って
ね。
うん、
いやいや、
漫画はね、ほんといろいろ読んでいきたいんですよね。
うん、
うん、
まあ僕も激高仮面、
はい、
あの放送の後読みましたけども、
うんうん、
あれめちゃめちゃ面白いですね。
面白いでしょ。
いやー、ほんとに
ね、ほんとになんかおかしなというか、
うん、
狂った感じがね。
いやー、もう何かに
静かに狂った感じがね、
人生を狂わされているというかですね、
うん、
なんか大事なものでもないのかもしれないけど、
うん、
社会性みたいなものというのですね、あの、うん、捨てて、
うんうん、
まあ、自分だけの世界の中で生きていこうとするっていうさ、
うん、
話がなんか決してでもなんかそれがなんだこれみたいなさ、
うんうん、
いぶかしくなるようなこともなく、
うんうん、
これってどうなってくんだっていう、
ね、ほんとほんと、うん、
主人公も多分思いもかけないところにこれから巻き込まれていきそうな気配もありますから、
うんうん、
いやなんかね、運命のいたずらがたくさん見られるんじゃないかなと思いますけど ね
、
うん、
なんか今結構見て面白いヒーローものになっていくんじゃないかなっていう気がしますね、
う
ん、
確かに確かに、そうね、
次のヒーローものとして。
確かにな。
そうだから、やっぱりこう ね、ビジランテなわけだからさ、
はいはいはいはい、
やっぱ危ないわけじゃないですか。
いやそうですよ、
そっちから来たからさ、
うん、
じゃあ今度ヒーロー的な側面をどう見せていくのかっていうのがね、うん、ちょっと、
うん
うん、そこの描き方が気になる。
そうですね、
で、まあ、ちゃんとやってくれそうな気がしますしね、そこがそっちから入ったからね。
それは本当そう、うんうんうん、
そうそうそうい
やビジランテというね、
うん、
この言葉
あれですよ、あの ダイダークのロッカーも出ましたよ。
あそうか、
うん、
14日とかって言ってましたもんね。そうそうそうそう、もう出たのか。
出ました。
買わなきゃ買わなきゃ、
うん、僕まだ読んでないけどね。
おー、うん、いやいや豊作ですね春ですね
春ですよ
いやいや素晴らしいよ、
春といえば豊作。
豊作、まあ、秋だろっていうね
本当やん、
本当感じですけども、まあ虫が増えてね。
いやそれはね、
世の中に、
まあもうなんかあの嫌な春の到来の気づき方ですね。
うん、もうなんかね
顔で死んでいくのよ、やっぱチャリこいでたら。
あそうか、
うん、
は
潰れて
やばいね。
あのいるじゃん、あのさ、あの密集して飛んでるちっちゃい虫みたいな、
ハムシがね、
ハムシがね、そこにね、うん、バーンっていくわけですよ。
うわ
チャリで
嫌だね。
で顔でうわーみたいな。
いや
あでちょっとなんかこう首元触ったりとかしたらこんな感じです。黒い、
わかるついてんだよ。
ついてんのよ。ちゃんと死んでんのよ、
ね。いやだよねあれね。
チャリぐらいのスピードで。
本当ね。
ね。
頼むから、
うん、
あと2メートル上を飛んでくれと。
そうね。確かにね。
うん、それでいい
ね。高さが悪いね、
うんうん。俺たちが生きてるさ高さなんてもう大したことないわけじゃない。
うんうん、
だからさわざわざその地表に、まあ、うん、地表は俺たちのもんだって言われたらさ、ね、まあそらまあそうかもしれませんみたいなことなんだけどさ、
うん、
俺たちは飛べないから、
うん、
飛べるんだったらなんかもしできればもうちょっと上っていうのは
う、ね、
できませんかっていう交渉をしたいんですよ。
まあだしそれで解決するしね、お互いにね。
そうなんですよ。うん、
僕らは飛べませんから。
まあそうなんです
ね。ねえ、
うん、
どうでしょうこの理屈はね、虫の方ね。
ねえ、まああの非常に一刀両断されそうな感じもしなくはないですけどもね。
もっと天敵がね、2メートル上にいるのかもしれないです
からね。まあそうなんですよね。それもあるから。まあ結局お前たちがしゃがめと。
まあね、別にその何に低い乗り物があったら別にいいんで、いいですけどね、それで。あのなんていうの、あの。ボブスレー、
そうそう、あのボブスレーみたいに、うん、あの仰向けになった状態で漕ぐ自転車っての知ってます
あーチャリで、
うん、あるんですよ。
仰向けで漕ぐの、
まあ多分二輪ではないと思うんですけど、うん、あの高校の時にそれで通学してる人がいました。
マジで、
あのこうだから寝てる状態で足漕いで、
うん、
こう進むんですよ。
それ、一般道走っていいんですかそれ、
うん、いいのか分からんけどその人は通学それでしてましたよ。
でも学校的には少なくとも OK だったんや。
うんですね
えそれ市販されてるってかどうやって前見るの、それなんかあのミラーとかって駆使して
たんです
か。
いやいや、まあ、ほら
反射の反射で
斜めだからさ、こう視界としては広いの
こういう
そうそうそうそう、
あのウォータースライダーに乗って下見る時の、
うん、
見方みたいな。
割と傾斜はあんのよ。でも寝てるよりもちょっとこう起きてるぐらいの感じで見てるから、まあだからさこう広く
ゴーカートぐらいの、
うん、なんなら前傾姿勢のさ自転車よりはさ広く見えてるかもしれないんだけど、いや僕乗ったわけじゃないんであれですけど、ブレーキとかね、
うん、
坂とかさ、うん、いろいろな、まあうちの高校坂がすごいある高校なんで
絶対向いてないよ
とか、どうしてたんだろうなとかちょっと思うんですけど、なんか記憶の中ではそのまま登ってたような気がします
めっちゃいい話じゃんそれ、
うん、そうなんです、
すごいなそれ、うん、は
なんか名前も多分あんですよあれなんかね、うん、いやだからさっきのさそのなんかいびつなものというか、
うん、
あだばなですよね、
うん
自転車モビリティ時代のあだばな
モビリティどうなんだろうねそれでも
ねえ、
おあんのかな、
邪魔だと思うんですよ広いし結構さ、うん、寝てるわけでさその当然ながら横の幅っていうのも大きくなるでしょ、
うん、
少しだからさ邪魔だと思うんですよ。
そうね、
で日本の道路っていうのは結構歩道はさ、
うん、
こうなんていうの、
波
打ってるでしょ、
うん、
まあ、あれって多分来てたのでで
もその地域の人からしたらもうすごい見慣れた、
うん、いやまあでもいびつな、なんか異様な風景でしたよ、
うん、
僕も通学でたまに見かけましたけどあれまあ多分でも一時期だったと思います。ずっとそれだったんじゃないから、どこかで何か支障がね、
なんか部活入ってたとかかな、なんか
そ
の
いや
なんか機械利用トレーニングだってさ、多分前傾姿勢のチャリより多分漕ぐのきついと思うよね。その
いやーね、まあどちらかというとですね、まあそのいわゆるスクールなんちゃらできないのナード系の
ち
ょっと運動すごいやってる感じではないと思うんです、その人多分。
あじゃあもうなんかそのワールド的な感じで、
うん、多分ワールド、うん、なんかなんていうんですか、 富豪ワールド
富豪ワールド
僕の中ではなんか富豪の遊びに見えましたね、
う
ん
う
ん、
あなるほどね、うん、
いやそうそうそうそう
下りはねでもめっちゃ空気抵抗少ないからスピード出そうです、
ね、バリ怖いよね
めっちゃ怖いと思う想像したけど、
うん、
だしなんかなんだろうなハンドルはとかあるのかなとかさ
うんそうですねだってハンドルなんか多分手元その横のさ、うん、脇にあったような気がするんですよわかんないなちょっともうだいぶうろ覚えですけど
わあ面白いなそれ
ちょっと検索して探したいですね
うんちょっとそれはね、ちょっと深掘りしたいです、ね、
まあもし乗ったことあるよとか、
うん
そういうので通勤してましたとか通学してましたっていう記憶がある方はですね、
うんうん
この番組何でもメールをお待ちしております、
うん
ストックブラザーズ数字の9、うん、@gmail.com までおメール、
はい、
お待ちしております
お待ちしてます
はい
これは聞きたいですね
聞きたいね、
うん、気になるやばいなまさかボブスレーなんでボブスレーの話になったかもう覚えてないですけど、
うん、まあそうだね
あ虫の話ね
虫をよ
したら本当にあったっていうそういうチャリ
がうんそう
すごい事実は気なりですね
気なりでございますよ
はい、いや、いきますかね
参りましょう天が呼ぶ地が呼ぶ人が呼ぶ映画を見ろと人が呼ぶ聞け悪人ども我は正義の役人シネマンどころ開門よいしょはいということでこのシネマンどころのコーナーでは毎週我々が何かしらの映画をウォッチいたしましてこのシネマンどころの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決裁を下させていただこうという映画だ話コーナーでございます
はい
今週の映画は
エア
1983年ナイキ本社ソニーバッカロは CEO であるフィルナイトからバスケットボール部門を立て直すよう言い渡される業界の負け犬だったナイキチームは無名の選手マイケル・ジョーダンを見つけ今までのルールを変える一発逆転の賭けと取引に出るのだった
うん、はい、なるほどね
みたいな感じですね
そういうノリのね
こんな感じでしょ、
はいはいはい、そんな感じそんな感じ、そうそうそう僕もねあの見た感見終わってまあてか見てる最中もですけど、
はい、
あ結構軽い感じの映画だなと思って、
うんうんうん、
なんかねだいぶベンアフレックがねなんか本当にあのパパッと作ったような気がしましたねいやあの悪い意味ではなくて
わかるわかる
おうおう、うんうんうん、なんかそうそうそうそうさっと作った感じ
いやだからなんかさあの映画作家としてのベンアフレックっていうのが確立してきたんだろうなって気がするんですよ
あ
こういう腰なも腰なって言っちゃ悪いけどさ
おうおうおう
もう作れちゃうみたいなところはさ
そうそうそう、
うんうんうん、
そうなんかいい意味で腰な感が ねありましたねまあ話のねなんかそのなんていうかな規模感というかですね、
はいはいはい、
インパクト的にはまあ結構あったと思うんですけど
そうです、ね、
なんか映画としては結構こしなな感じで
そうですね、
うん、まあそれが良かったという感じはね、うん、しますけど
まあ今や世界的企業ナイキ、
うん
それからまあバスケの神様マイケル・ジョーダン、
うんうん、
で、まあ、まあ誰もが知っているスニーカーエア・ジョーダン、
うん、
っていうさもうこの3つの時点でさネタはでかいんだよね
そうそうそうそう、
うん、でもそれをさやっぱベン・アフが作るからこそだと思うけど、
うん、
なんかそのネタがでかいのに乗っかってなんかでかいことをやろうとしてる感じがしないっていうのがさ、
うんうん、
これは結構この映画のなんか好ましいところでしたよね、
うんうんうん、そうそうそうそう好ましいところはね結構あって
そうですね、まあ、まあ、マット・デーモンさんがね、
うん、
主演ですということ
マット・デーモンがね
僕の口から言っておきましょう、
はい、つい先日ですね、
はい、
あの我々、スティル・ウォーターを遅ればせながら見ましてですね、
はい、
まあ非常に面白かったんですけど、
ね、
まあなんともあのやるせない気分になるというか ね、
そうですね
本当にあ本当になんかどう転んでもこれはきつかったなみたいな
本当に
まあサッカーにね試合に行かなければもしかしたら、
うん、
あの時出会ってなければみたいなね、
うん、
見つけてなければもしかしたら
まあそうですね
あったかもしれないけども
アメリカ人のおごりですねあれはね
うん、
うん、フランスのサッカーを舐めてる感じがしますね
あそれは来てるだろうと、
うん、来るだろうそ
れ森重はねあの試合にチケットが出た瞬間にやばいと思ったって言ってました
これはやばいってマルセイユだぞと
なるほどね、
い
やそうそう、まあ、スティルウォーター見ましてね
はいはいはい
からのまあエアだったわけですけどまあやっぱマットデーモンが非常に良かったなと
良、うん、かったですね本当に、
うんうん、
まああのスティルウォーターはさまあアメリカのさ、
うん、
まあ家父長制のまあゴンゲみたいなさ、
うん、
おじさんというか、
うん
を演じて
保守派のね
保守派のいましたけれども、うん、まあうーんまあこのエアの方もさ、
うん
うん、 なんかいわゆる体育会系みたいなところはあれど、うんうん、まあ、ちょっとそれとは違う、うん、少しこう、うん、そういうナイキみたいな文化的なものも取り入れているような企業で働いている人としてのさ、
うんうん、
なんか眼差しや行動みたいなのもあり、
うんうん
うんうん、なんかまあビジネスとスポーツと文化の間でこう揺れ動くようなですね、
うんうん、
存在としてそこに立っている、
うん、
まあ身分的にも決して保証もされていない、
うん
うん、まあただバスケのグル、
うんうん、
というですね
グルって言われてましたね、めちゃめちゃね、
この一点で、このまあ難題に取り組もうという、
そうです
ね、まあ、そういう男ですよね、
うん、いやまあ面白かったのが単純にまあその僕らにとってもうナイキってさ、
はいはい、
まあめちゃめちゃもう一流のというか、
うん、
どでかい、
そうですね、
ブランドじゃないですか、
うんうん、
がそのバスケ界、バスケシューズ界では当初本当に全然やったんやという、
はいはいはい、はい、
その位置づけを知らなかったし、
うん、
マイケル・ジョーダンがナイキだけは嫌だと言っていたという、う
ん、いや本当ねびっくり
なんでって感じだけど、
うん、
まあそれをどうひっくり返していくかっていう話ですけど、
そうですね
まあそのそうですね、ちょっとじわじわいきましょうかね、
うん
僕がさ一個面白かったのはその、まあ、この開発者のエアジョーダン の靴の実際の開発者の人
が
いるじゃないですか、おじさんが、うん、まあなんかめちゃめちゃ暗い部屋でさ、
はいはい、
あの靴を作っている という
、素晴らしいですね、
素晴らしいおじさん、
あの人、
うん、あの人がその駐車場でなんかスケボーを乗っていて、うん、
はい、
でねその CEO にさ呼ばれて話してる時に、あの CEO に呼ばれて部屋行ったらさ、 CEO が窓から外見てて、あいつはなんでスケボー乗ってんだっつって、
うんうん、
なんか更年期かみたいなでなんかね、
あのギャグさよくわかんないけどさなんかたまにあるよね、あの更年期かっていうギャグさ
あるね、
サクセッションでも確かなんかあったような気がする、
ね、あったかもしれないね、ああいやてか絶対にあったと思う
ね
下手したら一回とこじゃないぐらい
あったかもしれない、ないような気がする
んで、うん、で後でね本人もいや更年期だよっていう、
そうそうそう言うっていう、
自らね、
うん、
スケボーに乗る理由説明してましたけど、なんかそれでちょっとねうっていうものもあり、
そうですね本当、いやあいつね、まあ、これちょっとさっきの話につなげて言っておくとね、
はい、
あのシューズ製作者ピーターだったかな、なんとなんか役の
名前 が、
うんうん、名前がね、
うん、
まあ、実在の人ですけど、
うん、
ノート王ですよ、 あの男の喋り方、
はいはい、
まあ、大したことは言わなかったりもしますけども、
うん、
なんかさ何かを言いそうな喋り方っていうのをあいつして、うん、なんか入ってるじゃんモードに、
はいはいはいはい、
うん、だから俺さ最初に喋り出したの見てさ、うわこいつひょっとしてって思って、
うん、
であのシューズを仕上げてこう名前をつけるエアジョーダンの時に、なんかこうそのライトだけがあるさ、
うんうん、
そういうこう作る台みたいなところでこう
肘
をついてさ、そうそうそうそう、
うん
うん、座ってるじゃないですか、
うん、
あそこで喋り出した時に確信に変わりましたねこいつはノート王
だグッと脳を引っ取られる、
うん、
取ってくる
やばいなと、まあ、それに対してですね CEO たるベン・アフレックのノートの下手さ、
うん、下手さね、
話が全然入ってこない、
おあれはなんかやりすぎだろってぐらいやってましたけどね、あの最後の会議のシーンとかね
めちゃくちゃおもろかった
こんな下手なわけないと思って、本物がね
本当ですよ
思ったけど、
いやや
りすぎなギャグに見えましたけど、
あの呼吸をなんか吸うときは意識して、
うんうん、
そして吐け
意識して吐けみたいな何言ってるかさっぱりわからないんですよね、なんか
めちゃくちゃおもろい
っすね、考えてもやっぱり意味がわからないみたいな、
うん、本当ですね、
まあ、もう一人その、まあ、キャラとして立ってるやつといえばですね、うん、あのジョーダン側の代理人の
はいはい、はい、
デビッド・フォークという、
いやもう最高の
最高のやつがめちゃめちゃ口汚いんですけどね
本当ね、
やっぱなんかこう絶妙な距離感でね、
うん、
うん、まあそのなんていうかな、単にまあ壁の一つではあるわけですけど、
はいはいはい、
映画的にはは
い、
まあ、最後まで見るとね、彼は彼の仕事を全うしたということが非常によく伝わってくる、いいキャラでしたね、
いいキャラでしたね、
めちゃくちゃいいキャラ、
あの髪型といいですね、なんかもうオフィスの雰囲気といい出来上がった
出来上がった、
もうやりすぎのキャラクターといいますか、
うん、
あれは存在しないだろうあいつ、
どうなんだろうね、
分かんないけどさ、
まあでも最後にさ、うん、一応そのあの人が最後その、まあ、会社をさ、
なんか
途中言ってたけど、
ね、
その売却して、
うん、1億ドルで売ってね、
1億ドルで売ってその夜一人で晩飯食ってる姿が目撃されたみたいなさ、なんかねあの俺は友達は仕事辞めるまで作らんみたいな話したじゃないですか、ねえすごいキャラでしたけど、
いやほんとフィクション味がさ、
フィクション味があった
すごい存在だったよねあの人、
いやほんとほんと
本当にそうだよ、
いやそうそうそう、で僕は結構ジェイソン・ベイトマンのね、
はい、
上司の、
うん、
役もすごい好きで、
よかったね、
ロブ、
うん、
最初の会議のシーンとかもさ、
うん、
なんかみんなでその まあ、ドラフトでさ、はいはい、誰を広告モデルに起用するかみたいな、うんうんうんうん、1、2、3は、もう無理でしょみたいな、3位ジョーダンなわけですけど、うんうん、でジョーダンはナイキだ嫌いだとか言ってるし、アンダしてみたいな言った時に、うん、なんかいやちょっと会議の空気が重たいじゃないですか、
う
ん、
そうね。
で、まあ、マットデーモン参加してるわけですけど、うんうん、なんか別のやつが何か言った時にマットデーモンにカンパされるって、
そうそうそうそう、
だから言いたくなかったんだよみたいなあ、いいねみたいな、
いや本当ね
あそこ面白かったね
トイレでね、
そうそうそうそう、
なんでそんなこと言うんだみたいなもうそのお前のせいで誰も発言しづらいじゃないかみたいなっていうのをさ、その面白かったのがさ、
う
ん、マットデーモンが台の方に入っててさ、その足が見えてる、その足を映しながらさ、うん、その会話をしてるじゃんか、
はいはいはい、台のトイレのね、
そうそうそうそうなんでと思って
このアングル何っていう、
そうなんか結構さ、その足とかさ、うん、なんかこうのアングルを映すじゃん、まあ、靴映してんのかなともちょっと思ったんだけど、はいはいはい、なんかそういうなんか目立ち方もしてないし、
うん、
なんかこう、なんか僕はすごい思ったのは、うん、そうやって顔以外の部分を映すことによって、うん、この物語の中軸にあるあのドアップの、
うん、
あのとにかく会話をするっていうところをさ、うんまあ、際立たせるみたいなさ、
うん、
そういうなんかあれかなとか思ったりもしたんですけど、
そうね、う
ん、
本当にドアップはドアップでしたよね、
めちゃくちゃ多かったね、
特にさ、マットデーモンがその、うんまあ、ジョーダン、
はいはい、
まあいろいろあの家行って、
うん
でちょっと気にかけてもらって、うんうんうん、ナイキ本社まで来てくれた時に会議があるじゃないですか、はいはい、ここっていう勝負どころで、うん、あそこでさ、まあ、マットデーモンがこうこの流れじゃダメだってさ、
うん、
アドリブでこうね、あの演説というか、まあ、始めるんだけど、はいはい、プレゼンを、
うんうん、
あそこの時の寄り方ね、
そうそうそうそう、
画面いっぱいマットデーモンみたいなさ、
いやすごいですよ、
やりすぎってぐらいわかるわかるわかるけど寄りすぎっていうぐらい寄ってたもん ね
めちゃくちゃ寄ってる、
うん、
だからさ、そのまあなんか内容というよりはさ、うん、そういうこうとにかく会話をして、
うん、
僕この映画はとにかくオファーの映画であると、
うん、
とにかくオファーをしまくるっていう、はいはいはい、そのいろんなオファーの映画で、
うんうん、
であると思ったんだけども、うん、それをさ、もうその顔と、
うんうん、
あと声の高さも結構なんかキャラクターごとの声の高さも特徴的だったなと思うんですけど、
うんうん、
クリス・タッカーとか高いじゃん、なんか、
はいはいはいはい、
なんかその辺とかのこう組み合わせでなんか見せていくっていうさ、
うんうん、
正直これがナイキの話じゃなかったとしても、
うん、
その手法として、
うんうん、
あり得るなんかある種の型としてのなんか会話劇だったような気がしていて、
そうね、
まあ、もちろんこのテーマが乗っかることで、
うん、
今っぽい説得力みたいなものは増してるんだけど、
うんうん、いや分かる分かる、俺もねちょっと裁判もの、法廷ものちょっと、
はいはいはい、
連想したりとかして、
なるほど、ね
まあ、ただ法廷ものってさ、まあ、どうしてもやっぱその事件だったり犯罪がベースになってるからさ、
うん、
こうなんていうかな、ゼロとマイナスとプラスの間を行き来する話になると思うんだけど、ナイキに関してはさ、まあ、これはさどうしても絶対右肩上がりの話になるわけじゃんか、うんうんまあ、だからなんかこうムード的には違うんだけど、
うんうん、
なんか結構法廷ものに近いなんかこう、
ね、
うん、ロジックというか映画の組み立てが、うんうん、の感じがちょっとあるなと思って、
うんうん
うんうん、
まあなんか実話系の法廷ものって、
うん、
と一緒なのは多分答えが分かってるという か、
うんうん、
だからまあそこではなくてなんかそこでのやり取りそのもの、
そうそうそうそう、
うん、でもなんかこう内容とかさロジックがさ、うん、すごいこう巧妙だったかっていうとそんなこともなくて、うんうん、なんか僕一番この映画でグッときたのは、
はい、
結局、
うん、
そのオファーの映画だと思ったんだけども、うん、オファーをし続けて、うん、オファーはその了承アクセプトするっていうことで完了するのではなくて、
うん、
オファーにはオファーで返すっていうことによって、
うんうん、
なんか見たことないものが生まれるんだっていう、
うん、いやそうそう、
なんかそこに着地したのが、
うん、
これなんかすごい今っぽいし、
うん、
すげえいい、
うん、
小品としてのいい意味での小品としてのまとまりがある、
うんうん、
脚本だったなと思って、うんうん、それがね結構グッときたんですよね、
僕も同感ですね。
あ
マットデーモンの演説がなんなら全くピークではなくって、
うんうん、
その後にジョーダンのお母さんから電話かかってきて、うん、ナイキにしようかと思ってる、
うん、
ただからが、
うん、
割と真骨頂の部分、
うんうん、
まあだしそういう風に作ってると思うけど、
ねうんうん、
ただそこをさそのマットデーモンの演説の時はあんなに寄ったのに、
はいはい、
そこは結構さらっといくところが割とベンアフの、
うんそうね、
あうまいなっていうところ、
いや、
うん、ここやりすぎないみたいな、
ねえ、うん、なんか大事なところっていうのはなんかちょっとなんならさ、
うん、
ふっとこう楽にして見れるぐらいの、
うんうん、
なんか緊張感とは逆のところで食らわしてくるというか、
うんうん、
いやうまいですよね、
うん、やっぱ
さすがだなと思った、
さすがだなと思った、
うん
うん、 そうそうそうそう、
だからさっきのさ会議でさ、うん、同僚がなんか論破されてくみたいな話っていうのとの対比も聞いてて、
うんうん、
なんかそういう感じでは、うんうん、決してもう何もさ生まれんし、いい仕事はさできてないんだけど、
うんうん、
まあそのソニーというね主人公も、うんうん、そのジョーダンのお母さんという、
うんうん、
まあまあある種ビジネスパートナーですよ、
うんうん、
というものを発見することによって、うんうん、なんかこの話が一つ大きなものになっていったんだっていうさ、うんうん、なんかそこにこの我々がよく知っているエアジョーダンのそのなんかきっかけみたいなのを持ってきたのがさ、
うん、
はあと思って、これは確かに全然知らないっていうか、そうか、なんかそこにフォーカスすると確かになんか映画として今撮るっていう意味があんだなって思いました ね、
うんうん、ね、確かに確かに、
うん、
まあもちろんね、そのマット・デーモンが非常にそのなんかこう、まあ、交渉だったりとかに長けた人、
本当に
で役、
うん、
あのマット・デーモンというかなんとか、デッカーロさん、ロバート・デッカーロだっけ、うんうん、違うな、ロバート・デニーロかなんか持ってたソニーバック、ソニーですね、ソニーバッカロですね、
はい、
デッカードってブレードランナーやった、
そうですね
ソニーバッカロがやっぱ非常に優れたあの、ね、あの人材であることは間違いない、うん、
間違いない
ですね、そういう描き方してたし、まあ僕もあともう一個この映画のやっぱ良かったところはやっぱ 80s の時代の、うん、なんだろうな、道具を見てるのが結構楽しかった、
はいはいはい、確かにね良かったね、
一番はさ、車についてる電話、
うん、はいはいはい、
ね、
あれ良かったね、
ジョーダンの家にね、
うんうんうん、
突撃で、うん、ま、ソニーバッカロが行くときに、
はいはい、
あ、なんかレンタカーについてたんだよ つって電話してくるみたいなさ、うんうん、ああいうとこもなんか、あ、こんなあったんやみたいなさ、ね、あったし、あとそのジョーダンの進化をこう見極めるシーンで、
はいはい、
VHS をさ何回もこう巻き戻すっていうか、
うん、
なんか不思議ですよね、フィルムとかVHS にはやっぱなんか謎のやっぱこうなんか引力があるというか、
はいはいはいはい、
荒い映像には、
うんうん、
まあ、フィルムも荒いとは言い切れないけどなんかすごい拡大されたさ、めっちゃドットの荒い、
うん、
マイケル・ジョーダンがね、
はいはい、
こう見てる姿がなんかね、なんとも
いや、なんか目撃してしまったって感じがするよね、なぜかね、あれね、
そうそうそうそう、
すごい
ね、
いやだからさ、それに対してプレゼンの最後の場でさ、
うん、
作られたそれと同じ動画の繰り返しってのがさ、
うん、
やっぱつまんなく見えるっていうのもさ、
うんうん、
なんかうまくできていて、
そうね、
うん、なんかとりあえず動画使っときゃいいだろうみたいな話じゃなくて
はいはいはい、はい、
やっぱりそこには文脈とかシーンとか場面とかってのがあるんだっていうのはさ、うんうん、なんとなくメッセージ的にも受け取れるところでもあったし、
ね、
うん
うんうん、良さげな映像の本当になんかモンタージュみたいなさ、
そうそうそう、
映像だったもんね、
びっくりするよ ね、
これをとりあえず見ましょうみたいな、
うん、
今じゃあんまり考えられないですけど、あるのかな、ああいうの
ね、えなんかなんかいいでしょうみたいなさ、こう接待ムービーみたいなさ、でも接待にすらなってない接待ムービーね、
飽き飽きしてますからね、マイケル・ジョーダンはね、
本当ですよ
いや面白かったな、
ね、
うん
うん、
非常に良作だったと思います。
でやっぱりそのさっき言ってたさ、ナイキがまだまだ弱小、バスケにおいては弱小だったみたいな話の映画をさ、
うん、
まあナイキという名前を実名で出し、
うんうん、
でしかもアマゾンのスタジオのね、あれなんかロゴとかも出てたんで、
うんうん、
アマゾン系の制作入ってんだと思うんですけど、
うんうん、
そういうメガ企業の元で撮り、
うんうん、
みたいなところとかもさ、まあまあさすがベンアフというか皮肉屋だなと思いましたね、かなり
確かにね、
うん、なんかなんかさ、ずっとさ、その制作してる大元に対してお前たちは最初の起業の時のことを忘れてるんじゃないのかってさ、
うんうん、
言ってるような気もするし、
なるほど、
うん、
あ、やたらナイキの社訓をなぞって言ってましたもんね、
そうそうそうそうそう、
毎回ね、
そうなんですよ、
なんか10か条ぐらいあるんですよね、
ね、
うん、
いやなんだから、うん、皮肉屋な感じがすごいしてですねベアフいいなと思いましたよね、
面白かったよね、
うん、
ジャストドゥイットの由来はって聞いたら、
はいはい、
死刑執行囚がね最後に残した言葉から持ってきたみたいな、
ね、
本当に
ジャストドゥイット最後もね、
うん、
だからさ、最後にその電話でマット・デーモンがさ、
うんうん、
マット・デーモンだったかな、なんか
誰だっけな、
お母さんからもらって電話を、
うんうん、あ、マット・デーモンかな、
う
ん、
で、ジャスト・ウィッ
チ
続けてくれみたいなことをさ言うじゃない、
うんうん、
あれとかさ、
うん、
全然良くないあそこで使うの、
そうそう、割とね、そうそうそうそう、なんかあそこ確信犯的な香りがしました、ね、
いやらしい
そうそうそうそう、
ほんとね、
だからそう、ただそのそうね、だからそこの塩梅が絶妙ですよ、なんかナイキ側もさ、うん、なんかかといってナイキ側がこれ協力してないわけないし、
うんうんうん、
だからナイキ側もそんなに嫌な気持ちじゃないというか、
そうですよね。
そこはさ、ベン・アフ監督が自ら社長を演じて、うんうん、すごくあの聞こえのいいことを言うことによって、なんかそこはフォローしてたかなっていう。いや、
そうね、うん、確かに確かに。
いや、企業当初はこうだったんだよみたいなさ、最後に急に言い出すみたいな、
言い出すやつね
チャレンジしろみたいなさ、
本当本当
いやでもね、そう、あれは本当に ああいういきさつだったのかな。なんか俺結構でもめちゃくちゃ大きいことが最後起きるじゃないですか、うん、その、うん、あのまあ、スポーツビジネス界においてのすごい新しい
大革新が、
大革新がさ、うん、でそれはその企業側にとっては決して美味しくない話じゃないですか、うんうん、これ果たしてこの流れで本当に着地したのかなっていうのはちょっと分かんない、うん、
まあでもあれって結果的に売れればさ、
うん、
企業にとってもさ、
まあね、
そうそうそう、すごい莫大な、
うん、
だからそのひょっとしたらそのゲームチェンジをすることっていうのが、
うん、
産業的に今メリットがあるぞっていう判断をした可能性は全然あるなとは思っていて、うん、
なるほどね、
うん、
ただマイケル・ジョーダンってさ、あの時ドラフトで3位じゃなかったっけ、
うん、そうそう
そ
う、
そこにさ、そのね、ソニーばっからへの信頼もあるとは思うけど、うん、とはいえよくここまでの決断したなと思うよね。
だからそれがどこまでそのジョーダンを信じてたのかはちょっとわからんなと思ってて、そのモデルチェンジ自体に魅力を感じた可能性があって、むしろ決断、ナイキを決断させたのがジョーダンのお母さんのオファーの可能性はあるなと思いながら見て、あれがなかったらなんかもうちょっとこう縮小した感じでやってたかもしれないものかもなっていう、
まあね、それは相乗効果にかえってなったかもしれないね、最終的にね。
でストーリーとしても、そして今映画にしてるわけだから、ナイキとしてはもう一回、まあ、エアジョーダン売ろうぐらいのさ、
うんうん、
あの魂胆はあるかなとは思うし、でもそれを利用したベン・アフの見事な腰中、うん、は感じたんで、いやなんか映画作家のさ、
うん、
そのビッグバジェットの仕事ってなんかこういうことなんじゃないかっていうことを感じましたよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
ほんとほんとまさしくですよ
ね、
うん、
うん、
こういう仕事をね、皆さんしてほしいなと。
そうなんですよ
いろんな監督ね、
まあ、まあ我々のね、身近なというかこうジャパンでもね、うん、いろいろありますけども
ジャパンでも
、そうなんですよ、うん、いや、うん、よかった、
うんうんうん、
まあなんか、うん、でもやっぱりそのさっき言ってたロブね、
うんうん、
上司のと、あの契約が決まった後に、
うんうん、
わーっとオフィスが湧く中でですね、うん、なんかグッとガッツポーズして、
うんうん、
決まったのかってアイコンタクトをして、うんうん、ロブが走ってくるところ、うんうん、あそこはちょっとグッときた、
うんうん、あーよかったね。
なんかいろんな背景を聞いてたからさ、うんうん、なんかもう地雷を埋め込まれてたからさ、迎えに来られた感じなんだけど、うんうん、お前これグッとくんだろっつってさなんだけどもうあれは素直によ かったなと思ったよ、
はいはいはいはい、そこね、うん、あの一回電話してね、
そうそうそうそう、
ちょっと外出てくれよみたいな
ね、え、いや粋なことすんじゃねえかと思って、ね、
いいっすよね、
いいですね。
でもさ、一個な俺 謎なことが一個あって、
はいはい、
マットデーモンの部屋ってどこなの？
ないんじゃない？
ないのか。
うん、だからあの
資料室みたいな感じなのか。
資料室が、うん、もう彼の多分居場所なん、あ、いやいやいや、
なんかそのデスクもあるじゃん。
机はあったね。
オープンスペースにもさ、うんうんうん、デスクあったじゃん。なんかどこなんだろうな、この人
の。多分でも部屋はないんだよね。彼は多分その。
なるほど。
雇われのそういう、うん、でまあ話を聞く限りだとおそらく他ではやっていけないっていうタイプの、
うん、
うん、まあくせ者
なるほど
なんだろうと思うから
はんはんはん、
まあ友達のよしみでみたいな感じか分かんないけどまあ実績も過去に残した人だろうから雇っているっていう、まあ、ある種窓際族なんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、
うんうん、
あ、最後のシーンはどう捉えました？
あの最後のシーン、
マットデーモンがまあ劇中ちょこちょこさ、その走るみたいな話を、
はいはいはいはい、
走ったらいいみたいな、うん、健康のためにね、
うんうん、
で最後そのまあ陸上トラックの上にさ、はいはい、マットデーモンがいて走り出してさ、
はいはい、
終わるかと思いきやさ、
うん、
走りやめてさ、
うん、
無理無理っつって去っていくじゃん、
はいはいはい、
あれは どう捉えました？
あれね
なんかね、なんか割と僕はそこもなんかなんだろうな、なんかあのこの映画をさ決して美談にはさせんというか、
うんうんうんうん、
あの意気込みを感じましたけど、
うん、いやそうそうエアジョーダンは売れてもいいけど、
うん、
あのナイキのランニングシューズは売らせんぞぐらいのさなんかさ
コマーシャルに寄与したくないという
なんかそういうベアフレックの抵抗をちょっとユーモアとしてあそこに入れていくというかで、やっぱその 何キラキラ社長のさ、うん、なんか運動すればなんか開けるみたいなさ、
はいはいはいはい、
そういうのに対するアンチテーゼでもある、
うんうん、
ベンアフとか絶対真逆じゃんそういうの、
うんうんうん、
やってないと思うんだよ多分、
うんうん、
まあねジェニロペと復縁したくせにと思うけど
いいじゃん別に
いやいいんだよなんか割とでもさジェニロペとかはなんかそのあたりこうちゃんとしてそうじゃ
ないあ、まだねうん、確かにね
っていうのに対してもなんかもうなんか不満たらたらぶつくさ男ベンアフっていうのがなんか詰まったラストシーンのように僕は受け取りました
なるほど、ね
うん、そこはすごい好きだなと
お
いいシーンだったなと
ねえなんか本当にねなんか麻薬の役を映画の中でやることによって監督としては割とこう自由に動けるみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、うん、素晴らしい
ねいや本当にすごくね僕はエアはそういうなんかいろんな見方的に面白かった
ですね面白かったですね、うん、
面白かった、まあ、素直に見ても面白いし
素直
にというかさ、うん、数字的にも面白いし、
うんうん久しぶりにああいうの見ましたよなんか
そうそうそうそう
なんか見ようと思えばさ普通にアメリカンドリーム的な映画として見れるじゃない、
うんうん、
でもそこの演出をさエモくしすぎないっていうので、うん、これは何なんだというちゃんとこう、うんうん、メッセージもそこに残してるんだけど、
うんうん、
まあでもさなんかその一人の天才とか、まあ、ジョーダンみたいな、うん、あとはマスターピースの商品みたいなものっていうものが形になって成功していくみたいなストーリーはさ、
うん
まあ、若干受け入れられがたい世界にもなってきてるような気もするんだけど、
うん、
でもそれをそういうふうに切り取ればなんかね天才のなんとかって見えるけどこうやって切り取っていけば全然違うものがあるんだと、
うんうんうん、
だからいいじゃんそういうのもみたいなさ、
うんうん、
なんかそういうこう
新しい型というか
そうそうそうそうそう、
そうね
いろいろ目くじら立ててんじゃねえぞっていうさなんかベンアフのなんかベンアフにいろいろ託しする感じがするんだけど
その感はありますけど
なんかでもそういうこともちょっと思いましたよ
なるほどね、
うん
いや良かったですね
良かったです、
うん、これぜひねまだまだまだやってますからね
まだやってますよね、
うんうん、
でもあの今日僕、まあ、平日の昼間で見に来ましたけど、
うんうん、
あの僕とねおばあちゃんの2人でした
あおそう2人かどうでしたおばあちゃんは
おばあちゃんもなんかあれですよ跳ねるように帰ってきました
本当かいいいっすねでもね
良、かったですよ
感想聞きたいなおばちゃんの
ね、
うん、
話しかければよかった
遅かったっすねみたいな
Hey man
ダンサーいやダンサーのノリっていう解釈が悪いかな今
悪いか
言いかけたけど
いかいかいかそんな
違うね
エセ感が出すぎるよ
エセ感がね誤ったね認識がねいやいや、うん、おすすめです
おすすめです
今ね映画客観結構忙しいというかさ、
うん、
あの忙しくさせられなんていうのあれやこれやが始まってさ、
うん、
ギュッとなってしまって
さ
エアとかが、
うんうん、
もったいないですからね
本当ですよ、
うん、ぜひ見に行っていただければと思いますね
感激を縫って
感激を縫ってね
参りましょう
はい
ではまあ今回の作品はいいですか
はい
決裁
リキーが入った
いやもうそしてなんていうんですかこう昇天しました今
昇天したの
さあということで参りましょう
さっていいですね
今日の英単語
よいしょ
ー今日の英単語
よいしょ
このコーナーでは毎週インターネット上にゴロゴロゴロゴロ落ちている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう、
はい、
そんな英単語学習コーナーでございます
おしゃ
今週の英単語こちらです、
うん、
サンプ
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 サンプ、
うん、
P?、
うん、そうそうそうサンサンじゃないですよサンプ
サムじゃないのか
サンプ
なんだエビ
シュリンプやすごいね久しぶりに出ました苦し紛れの一発、
一応答えるっていう、
ね、答えるそれ大事なことですからね
当たるかもしれない、
かもしれない、こちらですね、ゴツンと打つ殴る
そういう擬音語だったの
か原稿を食らわすこれ原骨を食らわすっていう
やつ原稿っていうね
ゴツンと打つっていうそういう動詞です
動詞かい
うんなんかこうぶん殴る的な
アメコミとかで サンってなってる
ね、え多分
みたいな、
ダン多分
そういう感じ
わかんないですけど、
なんでこれなんだろうね。
ね、これが1位ってのはなんだと思って、誰かぶん殴られたのかなって、げんこつや棒などでゴツンと打つっていうのが書いてありますから、大丈夫かななんて心配にはなりますが、そんな心配を込めてやっていきましょう、
はい、
Repeat after me。
OK、
サン
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 サン、
One more time、 OK、
OK、
サン
サン。
はい
はい、
サンプでございます。
サンプでございました、
。
さあ、もしげさん、あのサマソニのですね、
はい、
ステージ割りが
発表
になりまして、
あ、ちょっと待って、
これ確かね、後ろから、最後の人がこう上なんですよね、
はいはいはい、
だからこう下から順、そのステージの下から順番に行くんですけど、うん、でもこれでいくとニュージーンズがお昼、
やばいぞ
やばいぞでね、あ、そうです、サンセットローラーコースターとかね、うん、が鳥ですね、パシフィックステージの。
あ、いいですね。
いいんですけど、そのブラーとかと被るんですよ、多分。
あ、
いやし、これはソニックステージのサンダーキャットとも被ってますね。
嘘、それはいかん
ね、そう、ステージが別でしたよ。
ちょっと今から天津飯に修行入りしよう
どういうこと、天津飯何ができたの。
分裂できるのよでも4人になったら、うん、戦闘力も4分の1になる。
何なんか、聞こえる音の解像度が下がるみたいな感じになる。
そうそう、やばくなる
聞く場合は。
困ったな。
そう、僕ね、擬態化が進んだら、
はい、
目をそのこうステージに置いてやりたいんですよ
いいね、
さよなら
さよなら